それでは、本日の御言葉をお読みします。ヨブ記の一章一節から五節、旧約聖書ヨブ記の一章一節から五節、新改訳の第3版をお持ちの方は旧約聖書の849ページ、第2版をお持ちの方は778ページになります。ヨブ記一章の一節から五節。うつの地にヨブという名の人がいた。この人は潔白で正しく、神を恐れ悪から遠ざかっていた。彼には7人の息子と3人の娘が生まれた。彼は羊7000頭、ラクダ3000頭、牛500首、メロバ500頭、それに非常に多くのしもべを持っていた。それでこの人は東の人々の中で一番の富豪であった。彼の息子たちは互いに行き来し、それぞれ自分の日にその家で祝宴を開き、人をやって彼らの三人の姉妹も招き、彼らと一緒に飲み食いするのを常としていた。こうして祝宴の日が一巡すると、ヨブは彼らを呼び寄せ、聖別することにしていた。彼は翌朝早く、彼ら一人一人のために、それぞれの全焼の生贄を捧げた。ヨブは、私の息子たちが、あるいは罪を犯し、心の中で神を呪ったかもしれない、と思ったからである。ヨブはいつもこのようにしていた。本日はこのところから、ヨブの祈りと題して、近藤牧師による説教です。
ただいま読んでいただきましたのは、ヨブ記の一章です。私たち今年度はこの教会の中で、信仰の告白に生きるということをテーマとして掲げています。単に信仰を告白するだけではなくて、その信仰の告白に生きていくということですね。今週と来週、この2週間にわたって、このヨブ記の一章から、学びたいと思っています。特に、このヨブという人物の信仰に焦点を当てて、私たちが告白する信仰とは一体何なのか、そしてその信仰の告白に生きるとは一体どういうことなのか、このヨブの姿から教えられていきたいと思っています。ただですね、このヨブという人物、聖書の中にたくさんの人物が登場しますけれども、そのたくさん登場する人物の中でも、このヨブという人は、ある種ですね、特別な存在、異色な存在と言えると思うんです。いや、このヨブが登場するヨブ記という書物自体が、非常にですね、異色な、聖書の中でも他の書と比べても異色な書ということができるかもしれません。ヨブ記、今日先ほど今荒木さんに読んでいただきました通りに、普通にですね、ヨブという人物が登場してきて、そのヨブの説明から始まっています。そして、六節以降は、一章の六節以降は突然ですね、サタン、悪魔とも呼ばれるサタン、この神に敵対するものが登場して、そして、このヨブに対する、やりとりをですね、神様とこのサタンの間でするという内容に突然発展していくんです。そして、さらにですね、そのサタンと神様のやりとりの通りに、突然このヨブという人物に不幸が訪れる。悲惨なことが次々と起こる、災いが降り注ぐ。そんな場面が描かれて、そして、三章以降は、その一章二章の急展開とは別に、延々と42章の最後に至るまで、ヨブの、そして友人たち、4人の友人たちの、そして最後は神様ご自身の、そのやりとりがですね、言葉が延々と続いていく。非常に不思議な構成を持っている、不思議な内容を持っている、そんな書だということができます。その内容、テーマは、このヨブ記を有名にしているのは、それが私たち人間が生きる人生の中で誰しもが一度は疑問に思う テーマだと言えるからかもしれません。まあ、この呼ぶ記が表しているテーマは、正しい人がなぜ苦しまなくてはならないのかというテーマなんです。正しい人がなぜ苦しまなくてはならないのか。今日はその呼ぶ記の最初の箇所ですけれども、一章の一節から五節までの箇所です。早速、そこに書かれている内容に耳を傾けながら、呼ぶという人物の信仰について考えていきたい、教えられていきたいと思います。二つの点にまとめて、呼ぶの信仰とは一体どんな信仰であったのか、二つの点にまとめてお話をしたいと思っています。第一点目は、神を恐れる信仰ということ。呼ぶの信仰、それは神を恐れる信仰ということ。そして第二点目は、罪を自覚して祈る信仰ということです。罪を自覚して祈る信仰ということです。まずは、神を恐れる信仰ということですけれども、一節には、いきなりですね、こう、呼ぶという人が、男がいた、というふうに、この一章の一節が始まって、呼ぶ記が始まって、そしてこの呼ぶが一体どんな人物であったのか、ということが、続けてまとめられています。では、一節をご一緒にもう一度声に出して、ご一緒に読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。呼ぶ記の一章の一節。はい。うつの地に、呼ぶという名の人がいた。この人は潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっていた。四つのことが言われています。まず一点目は、この人は潔白であったということ。二点目は、正しい人物であったということ。そして三点目が、神を恐れていた人物であるということ。そして四番目は彼の生き方ですけれども、悪から遠ざかるような生き方を続けていたということです。まあ最初のこの潔白で正しくということから考えていきたいと思いますけれども、潔白で正しくと訳されているこの言葉、もともとのヘブル語を調べていきますと、この潔白というのは、心が分かれていない、心が一つとされている、そのような意味を持つ言葉であることが、わかります。まあ、他の箇所では、この潔白と訳されている言葉が、全き心などというふうにも訳されています。まあ、心が分かれていない。そしてこの正しいという言葉、それは、まっすぐである、というような意味を持つ言葉です。心が分かれておらず、一つにされた心がまっすぐに向いている。どこに向いているかというと、それは神にまっすぐに心が向いているということなんです。一人の人物の心がまっすぐに神に向いているというのは、さらに具体的に、その具体的な内容が次の三つ目の点、神を恐れていたということにも表されています。これがヨブのすべての行動の基準なんです。ヨブのすべての行動の基準。それは、神を恐れるということにありました。まあ、神を恐れることは知識の始めと聖書の中でも繰り返される言葉ですけれども、まあ、この神を恐れるというのは、もちろん怖いと、うわ、神は怖い。もう恐怖に怯えて、そしてブルブル震えるような恐れ、というのとは少し異なります。神を恐れるというのは、神様こそがすべてのことの主権者であられるということを認めるということ。そしてすべてをこのお方はご存知であり、そして私たちのあらゆる行いや考えすべてがこの神の裁きのもとにある。やがて私たちは、この神様によって裁かれる存在である。このことを認めるということです。 まあ、最後の裁きの部分を考えるときに、あるいは全てを知られているということにおいては、確かに恐ろしいと思うことかもしれません。神を恐れることは知識の始め。まあ、確かに、私たちは、まあ、私たち人間の罪の本質というのは、この神を認めないことと言われます。神を認めないこと。この神の主権を認めないならば、私たちは自分の好きなことを自分のやりたいように行い続ける。まあ、他人がどう思うが、まあ、一応他人には迷惑をかけないようにということは基準になるかもしれませんが、しかし、結局は、私がしたいことをしていくのがこの人生の楽しみだと、そのようなあり方で生き続けていくことを意味します。しかし、ヨブは違うんです。ヨブは神を恐れること、この神の御前にある自分の人生であることを絶えず覚え続けていた。それが彼の行い行動のすべてのことの基準になっていたというわけです。信仰と行いが分離していないんです。しばしば私たち信仰者にとって、まあ、悩みともなり得ることは、私たち日曜日に礼拝を捧げますけれども、しかし教会での信仰、教会で信仰の告白をして賛美歌を歌い祈り、そして聖書に教えられ、この私たちの教会でのあり方、信仰のあり方と日常生活、教会を後にした後の日常生活が分離してしまうということに悩むことがあるかもしれません。教会での信仰と家庭や職場でのあり方が分離していってしまう。一つとされていない。まあ、しばしば私たちが悩むことではないかと思うんです。しかし、ヨブにとって、このヨブという人物にとっては、信仰というのは、どこまでも現実的な事柄、具体的な事柄なんです。新約聖書のヤコブ書においても、私たちは信仰と行いというものが切り離されたものであってはならないということを、昨年度学び続けましたけれども、まさにこのヨブという人物にとっては、信仰というのはどこまでも現実的な事柄なんです。まあ、信仰を、例えばそれを、私たちのこの体の中心にある心臓に例えるとするならば、その心臓から、ポンプのようにですね、心臓が動き続けて、そしてそこから送り出される新鮮な血液が、血が、血管を、私たちの体に張り巡らされた血管を通っていき、また毛細血管も通っていき、体の隅々にまで届けられていくように、彼の信仰は、彼の行いや行動、考え方、あらゆる部分に行き渡っていた。というんです。彼の中心にあった神を恐れる信仰は、日常生活の細部に至るまであらゆる決断や行いにまで及んでいた。それが信仰者のヨブのあり方でした。つまりは、ただ自分はまっすぐな心を持って神にだけ向いていればいいということではなかったんです。今日はこのヨブについては、同じヨブ記の31章から特に教えられていきたいなとも思っているんです。31章を開いてみてください。1章をですね、何か挟んだままで、同じヨブ記の31章を開いてみてください。まあ、ここにはヨブ自身の言葉が、ヨブ自身の言葉が記されていますけれども、まあ、特にですね、31章、ここにはですね、ヨブの普段のあり方が記されているんです。31章の一節にはこう記されています。私は自分の目と契約を結んだ。どうして乙女に目を留めよう。まあ、ヨブは、言わずもがな、男性でした。ヨブは男性にとって何が大きな誘惑となり得るかということを理解していました。まあ、この言葉、この一節を読むときに、この礼拝堂に集った、会堂に集った、まあ、私をはじめとして男性たち一人一人にとって、それは共感を覚えることではないかと思うんです。 自分の目と契約を結んだどうして乙女に目を留めよう。私たちはこの目から入る視覚によって見るものによって誘惑をされます。まあ、男性は特にですね、この視覚による誘惑に弱いということが言われます。しかしヨブははっきりと、私は乙女に、誘惑されるような乙女には目を留めないと、そのようにはっきりとここで断言をしているんです。これがヨブの信仰のあり方だというんです。もちろんヨブは家族がありました。そして妻がありました。妻以外の女性に対して私は目を留めないというそのような宣言なんです。あるいは、まあ一章以降、二章以降も次々とですね、ヨブの普段のあり方ということが語られています。例えば五節から八節。もし私が嘘と共に歩み、この足が欺きに急いだのなら、正しい計りで私を計るがよい。そうすれば神に私の潔白がわかるだろう。もし私の歩みが道からそれ、私の心が自分の目に従って歩み、私の手に汚れがついていたなら、私が種をまいて他の人が食べるがよい。私の作物は猫気にされるが、良い。まあ、もし私が嘘と共に歩み、私たちの心が二つになるというのは、私たちは必ずしも真実だけに生きてはいないということを表しています。私たちの心は時に偽りと共に生きることになります。自分自身をも私たちは偽ることができるんです。他人を偽るだけではない。自分自身を偽って生きることができる。それが私たち人間の存在かもしれません。まあ、初めはですね、こう後ろめたさを覚えたり、これは違うと思っていたことでも自分自身に言い聞かせ続ける中で、私たちは嘘が本当となってしまうということを経験します。さらにです。13節から、まあ、9節以降はまた女性のですね、この誘惑に対する自分自身のあり方というものが語られていますけれども、13節以降、特に人との関係についてですね、それが語られています。13節、私のしもべやはしためが私と争ったとき、もし私が彼らの言い分をないがしろにしたことがあるなら、神が立たれるとき私はどうすればよいか。また神がお調べになるとき何と答えたらよいか。まあ、これは何を言っているかというと、自分のところで働く、まあ、財産持ちでしたから、たくさんのしもべたちがいたはずです。そのしもべたちやはしためたちが、まあ、ヨブに対して何か意見をしてきたときに、ヨブはお前らは私のしもべだろうと言ってそれを跳ねのけることはせずに、しっかりとその主張に耳を傾け続けてきたというんですね。どんな存在をも私はないがしろにしなかった。また16節以降、もし私がよるべのない者の望みを退け、やもめの目を衰え果てさせ、私一人だけで食物を食べてみなしごにそれを食べさせなかったのなら、私の若い時から彼は私を父のようにして育ち、私は母の胎にいた時から彼女を導いた。もし私が着るものがなくて死にかかっているものや身を覆うものを持っていない貧しいものを見たとき、彼の腰が私に挨拶をせず、私の子羊の毛でそれが温められなかったのなら、あるいは私を助ける者が門のところにいるのを見ながら、みなしごに向かって私の手を振り上げたことがあるなら、私の肩の骨が肩から落ち、私の腕が付け根から折れてもよい。まあ、こうまで言っているんですね。神からの災いは私を怯えさせ、その威厳のゆえに私は何もすることができないからだ。まあ、本当に貧しい方々や助けを必要としている方々を目にするとき、出会うとき、ヨブは自分自身を捧げながら、どこまでもそれを助けるべく、その方々を人々を助けるべく生きてきたというわけです。 ヨブの心は分離することなく、まっすぐに神に向けられていました。同時に神を恐れるその信仰はヨブを悪から遠ざけさせ、遠ざからせ、むしろ積極的に人を愛し、人を助けること、祝福することへと向けられていたというんです。まあ、神を恐れるという信仰が何か消極的にですね、本当に罪を犯さないように、犯さないように恐る恐るですね、車を運転するように、本当に人生においていつもビクビクビクビクしながら生きるということではなくて、神を恐れるがゆえに、しかし同時に神を愛するがゆえに、積極的に人を愛し抜いていく、そのような生き方を続けていたのが、このヨブという人物だというわけです。さらには31章の24節から28節まで、彼は財産持ちでした。財産持ちです。たくさんの財産を持っていました。しかしそのことに関してもヨブは言及をします。24節、もし私が金を己の頼みとし、小金に向かって私のより頼むものといったことがあるなら、あるいは私の富が多いので喜び、私の手が多くのものを得たので喜んだことがあるなら、まあ、ここで言っているのは、その財産を手にしたことこそ、その自分が手にしている財産こそが自分を支えるものだと、私の心をそこに向けたことがあるならということです。まあ、普通に考えたらこれ当たり前のことのようにも思えるんです。私たち本当にこう、必要を覚えるときには、この必要さえ手にすることができれば、私はこれをすることができる、あれをすることができる、本当にそれを頼みとする、お金を、財産を頼みとするような心が私たちのうちにはあります。しかしヨブはそれほどの多くの財産を手にしていながら、それらの財産は私がより頼むべきものでは全くないと宣言をするんです。あるいは富が多いので喜び、まあ富が多かったら喜ぶと思うんですけれども、しかしヨブの心はまっすぐに神に向くがゆえに、自分が手にしているものを喜ぶというよりも、それをもたらした神を喜ぶ、そこに立ち続けているというわけです。そして26節と27節、28節、まあこの24節以降は特にですね、ヨブにとって偶像となりうるものとの関係について語られている箇所だと思われますけれども、26節、あるいは輝く日の光を見、照りながら動く月を見て、私の心が密かに惑わされ、手を持って口づけを投げかけたことがあるなら、これもまた裁判にかけて罰せられる罪だ。私が上なる神を否んだためだ。まあ、人は容易に偶像というものを作り出します。まあ、自然のもの、ここで言われているのは空にある太陽や月ということですけれども、他に言うならば星であったり岩であったり大きな大木であったり、ありとあらゆるものを人間は神として崇めてしまう。それらがすべて神によって作られたものでありながら、周りにあるものを神として崇めてしまう。しかし、そうではないと言うんです。あくまでも、私の神は、この世界を作られた、創造主なる神、ただ一人である。この告白に、私は生き続けてきた。何ら誤解されることなく、偶像に対して、何ら誤解されることなく、それを遠ざけるところを、生き続けてきた、と、いうわけです。そのような信仰者であるヨブを神様は、同じ一章の中で、ヨブ記の一章に戻りますけれども、私のしもべと呼ぶんです。まあ、ヨブのことを私のしもべと呼ぶんです。私あんまりメッセージの中でこんなダジャレを言うことはないんですけれども、私のしもべと呼ばれる存在、特別な存在です。旧約聖書の中でも特別な存在です。この言葉の中に込められているのは、神様ご自身のヨブに対する信頼です。 そして同時にそんなヨブのことを神様は大いに祝福された、そのことが2節以降、2節、3節、4節に記されています。7人の息子と3人の娘が生まれた。そして彼は家畜をたくさん持っていました。そしてその家畜を管理するためにたくさんのしもべたちがいました。ヨブは東の人々の中で一番の富豪と呼ばれました。その7人の息子と3人の娘たち、10人の子供たちはお互いの関係もですね、非常に良くて、そして本当に互いの存在を喜びながらしばしば祝宴を開いて、そしてまあ飲み食いするというと何かですね、こう放蕩のようにも思えるんですけれども、でもこれは違います。本当に祝宴を開いて互いの存在を喜び、また神を喜んでいた、そんな家族の様子を表しています、表されています。まあ、ヨブが富豪であったということ、ここでもですね、考えさせられるんです。財産や富や権力を手にすること、時にそれは堕落や傲慢につながるものです。祝福多くが与えられるならば、さらに私たちは神様を賛美し感謝することができると考えます。もし私に神様もっともっと祝福してくださるなら、もっともっと私の感謝とまた神様に対する信仰は増し加わると思うんですけれども、残念ながらそれとは正反対のことをしばしば私たちは見聞きし、また自分自身のこととしても経験することになります。不祥事とされる事件の多くは富や権力を手にしたものによって起こってしまうんです。何も持っていなかった時には不祥事など起こそうとは考えなかった。しかし何かを手にしたときに、その手にしたものが心の内に傲慢や高ぶりを生み出し、まさにあのアダムとエヴァが犯したように、あの善悪の知識を手にして食べたときに、自分たちも神のようになれる。このことに心をくすぐられ、そして傲慢に陥った。まさに人間のその罪の本質が色濃く私たちの社会のあちこちに、時に教会の中でもそれは例外でなく見られることとなっています。本当に私たち人間は高ぶりやすく勘違いをしてしまうものです。先月私は北海道に行きまして、そしてジェームス先生と一緒にその北海道へと向かう旅の途中でもですね、こう話し合っていたのが、その道すがら話し合っていたのが、私が牧師として、あるいはジェームス先生が宣教師として奉仕を依頼されるということ、まあ、それは大きな誘惑と絶えず隣り合わせなことである、そんなことをですね話し合っていたんです。勘違いをしてしまう、何か自分が優れたものであって、それゆえに用いられている、そのような勘違いを容易に起こしてしまう。ぜひ、働き人と呼ばれるその存在のために、勘違いや高ぶりから守られるように祈っていただきたいと思うんです。教会もまた同じです。何かを得たと思うときに、順調に何かが進んでいると思うときに、しかしそのときに私たちのうちには容易に傲慢や高ぶりが入り込み、それが全く神からの恵みによるものであることを忘れてしまう。先週、ヒュー・ブラウン先生が6日間岩手に滞在をしてくださって、そしてあちこちで講演やお話をされている中で何度も何度も強調されていたのが、私が変えられたのは全く私の力ではなく、それは神の憐れみと神の力によるものですということでした。ヨブは多くのものを持っていました。この直後に失うことを経験することになりますが、しかしヨブは東の人々の中で一番の富豪と呼ばれるほど多くの財産を手にしながら、神に対する謙遜さを失うことはなかった、そのような人物だったんです。しかしここでまず覚えたいこと、それは なぜかといえばそれは彼の中心には神を恐れる信仰があったということです。神を神として、神を自分自身の主として認め続ける、その信仰がその中心にあったということをまず覚えたいと思うんです。そして、ヨブの信仰の特徴としまして、第2点目、それは罪を自覚し祈る信仰ということです。祈りについて教えられていきたいと思いますけれども、五節です。五節。まあ長い一節ですけれども、今日はこの節を今週の御言葉としました。途中からにしようと思ったんですけれども、結局最後までですね、最初から最後までを今週の御言葉としてしまいました。子供たち頑張ってください。でも子供たちは多分簡単に覚えられると思うんです。大人たち頑張ってください。ですね、五節。では五節をご一緒に読みたいと思います。もう一度読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。ヨブ記の一章の五節。はい。こうして祝宴の日が一巡すると、ヨブは彼らを呼び寄せ、性別することにしていた。彼は翌朝早く彼ら一人一人のためにそれぞれの全焼の生贄を捧げた。ヨブは私の息子たちがあるいは罪を犯し、心の中で神を呪ったかもしれないと思ったからである。ヨブはいつもこのようにしていた。ここに記されているのは、ヨブの祈りの生活です。祈りの生活です。父親としてその一家の家長として、その家庭の中で祭司の役割を果たすヨブの姿がここに描かれています。彼は、その息子たちの祝宴の日が一巡すると、その子供たちを呼び寄せて、性別をしていたというんです。性別をするということ、清め分かつということ。この世にありながら、先ほど私たち賛美歌の中で、今週の賛美歌の中で、凄まじき罪の嵐に、もてあそばれるということを歌いました。罪が満ちているこの罪の世の中で、しかし神のものとされていることを覚えるためにヨブは一人一人を呼び寄せて、そして祈ったというんです。この父親の祈りを通して子供たちは自分たちが一体何者であるのか、神のものであるということを知り続けたはずです。まあこのヨブ記の一章の五節はですね、こう父親の、ある意味父親のモデルとも言える、そんな箇所かもしれません。さらにヨブの祈りは性別するだけではなく、それだけではとどまらなかったんです。まあこの後のことですね、本当に驚くようなことですけれども、ヨブは朝早くから、その性別をした次の日から、彼ら一人一人のために、子供たち一人一人のために、それぞれの全焼の生贄を捧げたというんです。全焼の生贄を捧げる、まあ、燃やし尽くす生贄ですね。動物を、旧約聖書の中にユダヤ人の生贄の捧げ方としてレビ記の一章などに詳しく記されていますけれども、罪が許されるためのその生贄を子供たちのために捧げたというんです。10人の子供たちのために大切な財産である傷のない牛かまた羊かを連れてきて、そしてほふって全焼の生贄として捧げたというわけですけれども、あの10人の子供たちのためにと言ったんですね、一度に祈りながら10人のことを思い浮かべながら、名前を呼びながら、一匹の一頭の生贄を捧げたというのではないんです。一人一人の子供たちのために一頭ずつのこの生贄を捧げていったというんです。親の祈りというものがここに記されています。子供が二人であるならば、その二人の子供のためにそれぞれのために、三人であるならば三人それぞれのために、しっかりと一人一人の子供たちに目を向けながら祈り続ける、そのようなヨブの姿がここに記されているんです。その理由がまた私たちを驚かせることです。この鍵括弧の中です。 私の息子たちがあるいは罪を犯し心の中で神を呪ったかもしれないと思ったからというんですね。息子が何か悪いことをして罪を犯したということを目撃してしまった。だからもう本当にこの息子の罪を許してくださいと神様に向かって祈ったというのではないんです。私が見ていない知らないところでしかし息子たちがあるいは神様に対して不尊な言葉を口にして呪ったかもしれない。神様どうか息子たちの罪を許してください。息子たちのというか息子の罪を一人一人ですから、その一人一人の罪を許してくださいと言って、ヨブは7回あるいは10回その生贄を繰り返し繰り返し捧げたというんです。ここに私たちが見ることができるのは、読み取ることができるのは、息子たちに対するヨブの不信感。あいつらは信用できないというような不信感ではもちろんありません。人を知っている、人の弱さを知っているからこその取りなしを続けるヨブの信仰なんです。ここでは特にヨブによる子供たちのための取りなしということが、その祈りの様子が記されているわけですけれども、でもそれは決して自分のことを棚に上げて、自分はもう大丈夫だから子供たちのために自分は祈るんだというような、自分を棚に上げて人の罪のために祈るというようなことではありません。もう一度、ヨブ記の31章、開いてみたいと思います。ヨブ記の31章の33節です。31章の33節。ではこの箇所をご一緒にお読みしたいと思うんですけれども、よろしいでしょうか。ヨブ記の31章の33節です。はい。あるいは私がアダムのように自分の背きの罪を覆い隠し、自分の咎を胸の中に秘めたことがあろうか。まあ、ここに記されているのは、ヨブという人物は絶えず自分の背きの罪を神様の前に告白していたということなんです。罪を犯さなかったというよりも、もし自分が罪を犯した場合には絶えずその罪と向き合ってすぐさま神様の前に悔い改めて告白をしていたということなんです。ヨブは罪を犯さない人間だったということをヨブ記は語ろうとしているのではないんです。義人はいない、一人もいない、完全な人などいない。ヨブもまたどんなに立派な人物であろうと、人格者であろうと、アダムからの罪を引き継ぐ、受け継ぐ一人の罪人に過ぎないんです。でも、このヨブという人物は神様の前に自分の罪を隠しはしなかった。絶えず悔い改めと許しの恵みの中に生きていた。ということなんです。絶えざる悔い改めの中にいたからこそ、神様との親しい交わりの中に生きていたことがわかるんです。私たちのうちに溜まり続ける罪悪感や罪責感というものは、この神と人との距離を遠ざけていくものです。祈りを通して神の近くを歩み続けたヨブ。このヨブの姿から私たちの祈りということを考えてみたいと思うんです。まあ、ここで先取りになりますけれども、来週の箇所についても考えてみたいと思うんです。ヨブ記の一章の6節以降は、まあ、サタンがやってきて神様に対して語りかけて、ヨブのことを誘惑してもいいかと。あのヨブの信仰を自分はくじいてみせると。そのように持ちかける不思議な、そんなやりとりが記されています。そして、サタンはこの6節以降で何を試みたのかというならば、端的に言うならばそれは、サタンはヨブの口から祈りを奪おうとしたということなんです。1章の11節ではこう書いてあります。しかしあなたの手を伸べ彼のすべての持ち物を打ってください。彼はきっとあなたに向かって呪うに違いありません。ヨブの口からは罪の告白や悔い改め、そして祝福の言葉ばかりが口からは語られていた。 しかし不幸のどん底に陥った時にはヨブの口からはあなたに対する呪いの言葉が出るに違いありません。これがサタンの願いだったんです。つまりサタンはヨブの生活から祈りを取り除くこと、このことを狙ったんです。ヨブの生活から祈りを取り除くことに成功すれば、ヨブの信仰そのものをダメにすることができるとサタンは考えたんです。これは実は現代に生きる私たちに対しても執拗に続けられているサタンの攻撃であるということができます。サタンの策略は、私たち信仰者の歩みから祈りを取り除くことです。教会から祈りを消すことです。祈りの火を消すことです。様々な働きや企画に対して祈っても祈らなくても変わらないと思わせること。別に祈らなくてもうまくいくと思わせること。教会の役員会から祈りを奪うこと。もっともっとやるべきことがたくさんあるから役員会祈っている暇がない、そのように思わせること。祈りから離れていくとき、信仰者は、そして教会は、罪に対してあっという間に無感覚になり、神の主権に対する無関心から非常に人間的な手法やこの世の知恵に頼り走り始める。そのことによって生きて働いておられる神の御業に目と耳を心を向けることから遠ざかり、感謝を忘れ、足りないものに対する不満を蔓延させ、手にした成果や働きの実は自分たちの能力や努力やり方が良かったからだと錯覚していってしまう。教会と祈りということを考えたいと思うんです。今日はペンテコステの日です。ペンテコステの日です、今日は。使徒の働きの2章に描かれるペンテコステです。五旬節の日に聖霊が下り、そのことによって初代教会が誕生しました。どんな時に聖霊が下ることが起こったのか、ペンテコステの出来事が起こったのか、それは、皆が一つところに集まっていた時であると記されています。皆が一つところに集まっていたのは一体何のためか。それは祈るためでした。人々が共に集まり祈っていた時、聖霊が下り、教会は誕生したんです。危機の中にあっても、その後の初代教会の歩みは、危機の中にあっても祈りを共にし続けることを通して福音が前進を続けたんです。私たちは共に祈るために、互いに取りなして祈り合うために一つとされているんです。先週ご奉仕をしてくださったヒュー・ブラウン先生が、水曜日のオリーブ会では、そこに集われた婦人方はまた違った角度で、日曜日とは違った角度で証を聞かれたことになります。特にはですね、水曜日は婦人会でのご奉仕ということで、ヒュー・ブラウン先生は自分のご自身の母親の祈りということ、そのことを語ってくださいました。16歳にして少年院に入り、そしてテロ組織に入り、あるいは突然寝込みを襲われて、連れて行かれて拷問を受け、さらには裁判で有罪判決を受け、銀行強盗によって有罪判決を受け、刑務所に収監され服役をした、そんな息子、母親はですね、もう本当にこうおかしくなってしまうほど悩み苦しんだそうです。そりゃそうだと思うんです。しかし同時に、その母親は祈り続けていた。単にその息子の救いのためというだけでなく、そんな状態である息子がしかしやがて神様に用いられる器となることを祈り続けていた。水曜日の夜の大船渡の集会において、一人の参加者の方が、たくさんの他にもテロリストがいた中で、ヒュー先生、あなたがそこまで変えられたことの理由は一体何ですか、違いは一体何だったんですか。それは神様の憐れみによるもの、神様のご計画によるものということを前置きしながら、でも一つ挙げるとするならば、私のために祈り続けてくれた母親の祈りがありましたということを、ヒュー先生は答えておられました。 鳥なしの祈りです。互いのための鳥なしの祈りです。私たちはこうやって礼拝を捧げるために共に集められていますけれども、それは同時に私たちは互いのために鳥なすものとされている。家族のために、兄弟姉妹のために、隣人のために鳥なすものとされているということなんです。岩手県で、この岩手県で進められている働きのための祈りが積まれています。シンガポールから祈りとともに送り出されて駆けつけてくださるチームが明日もまた到着します。キャサリン宣教師が、まあ、演奏への復帰ということはもう少し後になるかもしれません。しかし、いつでも祈るための天は開かれています。ジェームス先生とチャーリーさん、イギリスに戻って行かれます。そして1年後は盛岡ではなく東京に赴いて、そこで仕えていくことになります。でも互いのために祈る、その祈りは決して妨げられることはありません。この盛岡で、東京で、そしてイギリスで続けられる神様の働きのために、取りなし続けることが許されています。錦秋湖のキャンプ場の働き、建物もまた内部の役割も大きな変化を経験しようとしています。でも、主の働きは祈りの中で進められていくんです。私たちそれぞれの人生の歩みを通して、祈りの中で主こそが主権者であることを教えられていきます。そして私たちを作り変え、新しくしてくださり、悔い改めへと導き、そして罪の許しを与えてくださる、それは主であることを教えられ続けていくんです。この後主の晩餐の時が持たれます。全焼の生贄はすべての生贄を燃やし尽くすものです。何も自分の手元には残らないんです。全く献身、徹底的な献身が表されています。同時に全焼の生贄は私たちの罪のためにご自身を徹底徹底的に捧げてくださった、捧げ尽くしてくださったイエス・キリストを表してもいます。イエス様がそのようにしてご自分を捧げてくださったがゆえに、今日も私たちは許された者として、罪人でありながら、しかし悔い改めに導かれ、許された者として祈ることが許され、共に御前に集い礼拝を捧げることが許されています。ヨブが絶えざる罪の告白と許しの恵みの中に生きたように、同時に取りなしの祈りを続けたように、私たちもまた悔い改めと、またそして隣人のために取りなすものとされていきたいと思います。信仰の告白に生きるということ、私たちの祈りの生活の中に、この信仰の告白と祈りとが一つとされて、そしてまっすぐに神に向けられていく、このことを実現してくださることを願いつつ、今週もまた私たちの前に置かれた歩みを続けていきたいと思います。お祈りをいたします。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。祈ることが許されていること、祈ることなど知らなかった私たちが、しかし神を恐れ祈るものとされていること、自分の罪を神様の前に告白するものとされていること、そして悔い改めるものとされていること、そこには許しがあります。また取りなすものとされていること、ともすれば祈りではなく他のことに容易に思いを向けて、実際の取り組みやまた様々な他の手法に目と思いと心を移してしまうものです。しかし主よ、2000年にわたってあなたの教会が祈りの中で誕生し、祈りの中でその働きが進められてきたことを、私たちもまたこの現代にあって経験し続けるものとさせてください。私たちの生活の中にあらゆる場面に、職場にあっても、学校にあっても、家庭にあっても、祈りの中で神様が近くにあることを覚え続ける、主の主権の中に全てがあることを覚え続ける、そのような信仰をお与えください。共に今日も礼拝を捧げた隣人のために、取りなすものとさせてください。 キリストの尊いお名前を通してお祈りいたします。アーメン。